瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間は瀬戸の人材紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは瀬戸で活躍するこの町の財産、人材にスポットを当ててご紹介していきます。今日は瀬戸椿の会理事で育成管理の大塚正和さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大塚さんは椿の会に入られる前というのはどんなことをされてたんですか？
山歩きですね。大体、四国を歩いて、四国遍路をやりましてね、それで8キロ痩せたんで、ぜひこのさなげの方にも登ってね、8キロ減量維持しようということでずっと今、今6キロぐらいの減量維持ですね。
実はいいじゃないですか。じゃあさなげ山は結構登ったりしてるんですか？
そうですね、最初の、5年ぐらい前はもう、年間100日以上登りましたね。
3日に1回は登ってる。
3日に1回ぐらいはね、最近は月に4回ぐらいになりましたけど、週1ぐらいですね。
週1 で、さなげも登るのはいろんなコースがありますもんね。
そう、コースがいろいろありますね。
でまたそれも楽しみながら、
そうですね、
ということで、でいろいろこう活動もされてるそうですよね、そのさなげの森では。
さなげの森では日本山岳会の下部組織のさなげの森づくりの会というところに所属しまして、それで間伐ですね、人工林とかあと雑木林の除伐ですね、であとずいぶん松の枯れたのが多かったんで、そういう松枯れとか、奈良枯れとかですね、そういうやつを買って、その遊歩道が安全になるようにということで活動してました。
そしてさなげの森に入りますと、本当植物も動物もいろんな出会いがありますよね。
そうですね、出会ったのがやっぱり最初にカモシカのね、
カモシカ、
いるんですね、に出会ったんで、やっぱり結構いましてね、で今年はその3頭の群れに出会った時には感激しました。
カモシカ、結構じゃいるんですね。
そうですね、エリアが決まると言ってますけどね、大体その行動範囲がね、カモシカもね、
カモシカっていえばもう天然記念物ですよね、日本カモシカ、
日本カモシカね、
綺麗ですか？
やっぱり逃げないからね、可愛いですね。
逃げないんですか？
ほとんどにじっとその様子を見て、それでゆっくりと逃げていくって感じですよ、ね、
写真撮ったり、
写真撮るタイミングがあるんですよね。ただリスなんかはですね、やっぱり物音がしたら何かいるかなと思って見るとリスがいるとかね、だからもう、今はカメラを前にぶら下げていつも歩いてます。
そっか、じゃあもう一生懸命登るぞっていうよりも何かこう
出会えないかな、何かいないかなと、だからさなげでの山での出会いですね。
さなげの山って愛知県で一番いい山だよっていう人多いですもんね。
近くにいるとね、やっぱりなかなか登ってない人結構多いんですよ。
おすすめですね。そしてこの椿の会との出会いっていうのはどんな
ところ？それは雲光寺の方から登ると椿の会の川の対面がタコ山ということで、瀬戸赤津タコ山
目の前ですもんね。で雲光寺の登り口ってもうね、そこがまさしくそこからですもんね。
そこはスタートですから、そこでいろいろ作業やられてるのを見て、それで3年ほど前に入りました。
気になってたんですか？
気になったというかね、やはり 、その花を取るでしょ、やっぱり椿咲いてるとね、だから山に行ったらいろんな山野草の花を取りますから、そのついでに、花を取って写真でこう眺めてる間にね、やっぱり椿もいいなと。椿も種類が豊富で、
そうなんですってね、
だからもう花は覚えの名前は覚えれないんですけど、
何百種類って言ってましたよね。
そうですね、で高山にも4000本ぐらいのね椿ありますからね、そんなにあるのかなと思いますけど、椿だけじゃないんですよね、いろはもみじもあったり、いろいろとね、植物は豊富で、今年の8月にはね、知人の植物に詳しい方に、一緒に歩いていただいて、植物調査しました。ちょっとね、そういう木はどういう木があるのかということを、高山だけでもね、いろいろあるなということで、数十種類あって、それで夏のそうめん流しの時には、クイズをやりましてね、そういうクイズをやって、 知識を深めていただこうかなという狙いでね、そうめん流しに葉っぱ当てクイズというのをやりましたね。
じゃあそこにいっぱいある木の葉っぱ、これは何でしょう、
何でしょう。で一応そこにはね、あの名前は書いてますから、歩くと分かるようにね。
あ、夏ハゼって書いて、じゃあこの木もあるということですね。
そうですね、そういうのが結構ね、
じゃあ椿だけじゃなくて、いろいろこう植物を楽しめるっていうことなんですね。
だから年間通じてね、楽しめる山になったらいいなというのが狙いなんですよ。
だって理事で育成管理だから。
いつもね、あのイノシシの後処理してます。
まあさ、これから春に向かっていくと、イノシシが ね、
そうですね、
出る時期でもありますよね。
タケノコのね、
そう、あそこいっぱいありますもんね。
もうすごいですね。
あの戦いですか。
戦いというかもう今負けてます。
そうか、ね、でも本当に椿の会の皆さんって、まあ、一生懸命ボランティアで、ね、大変ですよね。その山を管理するっていうのは体力もそうだしと、いうことで、さあそしてなんですが、いろいろ年間通してこう活動していまして、近々っていうことでまたあるそうですよ ね。
近々はですね、1月27日土曜日、28日の日曜日に、あの2018新春いけばな展というのに、協賛展示するということで、瀬戸椿の会のが展示します、ね。でまあ、いろいろと、ね、知恵を絞って今、いろいろものを作ってます、昨日も早速そういうことで皆さん作業をしてましたんで、
毎年、ね、すごくこう椿の花であったりとか、いろいろ木々があったり流木があったりとかって、オブジェを楽しませてくれますよね。
まあ、だから椿の花がちょっと少ない時期なんですよね、まだね。これからという時期なんで、なかなかね、やっぱりそれとのコンビネーションっていうか、なんかね、
椿の花の時期っていうと
3月ですよね。3月、
3月、ちょうど毎年、
3月末にね、あの椿祭りやりますので、
ありますよね、
里山で
ね、その時期が一番いい時なんです、ね。
まあ、今年も3月の24日から26日、3日間を一番予定しています。土日月と、
あの時に初めて見る椿ってたくさんありますもんね。
その頃が一番綺麗な時期ですね。
椿って年間通して結構種類が多いから、あの咲いてる時期って長いそうですよね。
長いですね。もう11月から、まあ、5月6月ぐらいまで咲いてますよね。
今より初夏になりますよね。
そうですね。ただほら、桜の時期があり、いろんなあの花の時期ありますからね、なかなか競合してね、椿っていうのは、ただ冬の寒い時期に ね、
イメージがね、
イメージありますからね、花のない時期に、まあ、ひっそりと咲いてるというのがね。
でもその椿の会の皆さんの力によって、椿っていうのはすごく長い間楽しめるんだよってことを教えてもらいましたもんね。
あ、そうですか。
またこの近くにね、見に行けるところがあるっていうのが嬉しいですよね。やっぱこの会に入っていいことっていっぱいありました。
やっぱりこうなんかね、あのいろんな人との出会いが多いですね。出会いがあり、またあのなんかちょっと自分の知らなかったことを知ることができるとかね、まあ、植物にしてもそうですけども、私もほとんどそういうのは知らなかったんですけど、まあ、写真を撮るようになって、あのちょっとね、いろいろと深く知ることができたというのは結構ありますね。
でまたメンバーの皆さんもいろんな活動をしている方なの で、ね、情報量がすごいですよね。
まあ、いろいろね、お花の先生からね、もう書道の先生からいろいろいらっしゃいますんで、陶芸の方からね、だからやっぱりそういう面では非常にあのいいなと思います、
ね、人材豊富な会ということもありますし、そしてまた皆さんがあのもっとみんなに椿楽しんでほしい、まさしくの瀬戸の花、
そうですね、
シンボルですからね、っていうね、まあ、
そうね、50年ね、瀬戸市市政50年の時にね、そういうことで市の花に選ばれてますから、まあ、ぜひともね、皆さんにも知っていただきたいしね。
近々っていうところでは、1月27日28日の土日、2018新春いけばな展でも椿が展示されますので、そちらもご覧になってください。今日は大塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話を伺いましたのは、瀬戸椿の会理事育成管理の大塚正和さんでした。瀬戸町ラジオをお送りしました。